町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。スタジオは、僕一人、今日も新型コロナ対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナウイルス対策のため今日も私はリモートでの出演です。町田さんと私杉浦が出演している3つの番組合わせた公式ツイッター、町田鉄の深掘り三兄弟、皆さんぜひ検索してフォローしてください。
さて、パリ協定を10年前倒しして2040年にカーボンニュートラルを実現すると宣言しているアメリカの IT 大手アマゾンのヨーロッパの拠点の脱炭素化について、三菱商事が子会社化したオランダの電力会社エネコが協力することで合意しました。
合意は北海で建設中の巨大な洋上風力発電所の稼働を待って2023年から13万キロワットを供給するのを手始めにアマゾンに協力していくというものです。
世界を見渡すとカーボンニュートラルに取り組まないような企業には資金調達も人材採用もおぼつかない時代が到来しています。
アマゾンと同じアメリカの IT 大手ではアップルが事業活動全般からの CO2 の排出を2030年までに実質ゼロにする計画で、取引先にも再生可能エネルギーで部品を製造するよう求めています。また Google も2030年までにデータセンターなどの脱炭素化を宣言、限られたカーボンフリー電源の囲い込み合戦の様相を呈しています。
おそらく今だけじゃないんですね。カーボンニュートラルの流れは2050年までの今後およそ30年間企業の活動や我々の暮らしに大きな影響を及ぼすはずなんです。今週も将来を暗示するようなニュースにも目配りした番組作りをしたいと思います。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では10位のニュースからいきましょう。
北朝鮮がサイバー攻撃で300億円分の暗号資産を強奪、核ミサイル開発も継続、国連安保理の報告書案で明らかに。火曜日の日経新聞夕刊によりますと、国連安全保障理事会で北朝鮮への制裁を調べた報告書の全容が明らかになりました。おととしから去年にかけて暗号資産へのサイバー攻撃で推計333億円を奪ったほか、制裁をかいくぐり核ミサイル開発計画を継続しているとも強調しました。
続いては第9位のニュースです。
月曜日、海上自衛隊の潜水艦が民間商船と衝突、運輸安全委員会が潜水艦を調査、究明には時間がかかる模様。加藤官房長官は月曜日の記者会見で、高知県足摺岬沖の海上で海上自衛隊の潜水艦蒼龍が民間商船と衝突したと発表しました。事故後に国の運輸安全委員会が調査しましたが、原因究明には1年前後の時間がかかる模様です。
はい、どんどん行きましょう。続いては第8位のニュースです。
森喜朗氏がオリンピック・パラリンピック組織委員会会長を辞任表明、後任とみられていた川淵三郎氏は急遽受託しない考え示す。女性蔑視と受け取れる発言をめぐり、2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が先ほど組織委員会の合同懇談会で正式に辞任を表明しました。一方で後任の会長に内定していた川淵三郎氏が一転して会長職を受諾しない考えを示したことが分かりました。
川淵は会長の選考過程が不透明だという批判が出ていたことを気に病んだんじゃないかと伝えられています。また、森さんですが、森さんは先週木曜日のお詫び会見でオリンピック精神に反すると反省の弁を述べました。ですが、僕はあの発言は広く一般に非常識な発言だったと思います。そしてオリンピック精神に反するという森発言に便乗する形でしか森氏を批判できない日本のメディアが多いんで、これには歯切れの悪さと森氏への遠慮を感じて嫌な感じがしてます。皆さんはどう思われてるでしょうか。 続いては第7位のニュースです。
月曜日、ドコモが格安スマホ会社向けの回線料金を引き下げ、総務省の要請で各社も追随へ。 NTT ドコモは格安スマートフォン事業者向けに貸し出す通話回線のレンタル料を今年度中に引き下げる方針を総務省の有識者会議で表明しました。総務省からの要請に応えた格好で KDDI とソフトバンクも追随する方針です。
格安スマホ会社の方の懐具合によるんですけど、これによって大手3社や楽天に続いてさらなる料金値下げが可能になるかどうかという点がポイントになっていきます。続いては第6位のニュースです。
月曜日、ソフトバンクグループの4月から12月期決算で純利益が3兆円、日本企業として過去最高に。ソフトバンクグループが発表した去年4月から12月期の連結決算は純利益が3兆551億円と日本企業として過去最高となりました。投資先の企業価値が改善し、ファンド事業の投資損益が2兆7287億円の黒字と大きく改善したのが要因です。
ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は月曜日の決算会見で、やっと収穫期に入り始めたとご満悦でした。しかし一連の経緯を振り返ると、資金繰りも含めて青い人いひだったのが、コロナ危機で混乱を招きたくないっていう配慮から FRB や日銀による異例の世界的な金融緩和があって、そのおかげで救われたっていうのが実態でしょう。孫さんついてましたね。続いては第5位のニュースです。
クーデターのミャンマー、抗議デモが拡大、アメリカは国軍幹部に対する制裁実施を決定。国軍がクーデターで全権を掌握したミャンマーでは混乱が拡大、抗議デモが続き、日系企業の工場は操業停止が相次いでいます。またアメリカのバイデン政権は国軍総司令官ら個人10名と3つの団体に対する制裁に加え、アメリカにあるミャンマー政府の資産10億ドルについて国軍関係者が関与できなくすることを発表しています。
はい、続いては第4位のニュースです。
中国市場を50万円の電気自動車が改装、軽自動車のハイブリッド化を進める日本勢に脅威か。中国で50万円ほどの電気自動車フォングアンミニ EV が爆発的に売れています。このヒットにより上海汽車集団は去年の新エネルギー車の販売台数で中国国内トップとなりました。1回の充電で走行距離は120キロ、最高時速は100キロほどですが、家庭用電源で充電できる手軽さもあり、日常生活には十分と評価されています。
中国では高級電気自動車のテスラも販売台数を3倍に増やしており、電気自動車の価格帯の二極化が進んでいます。あえて、今日このニュースを4位に選んだのは、上海汽車集団がホンガンミニ EV のヒットに自信を深め輸出を模索していると報じられているからです。日本ではスズキが1979年に初代アルトで全国どこでも47万円という価格破壊を打ち出しました。まあ杉浦さんなんか知らないかなという話ですね。ですが、まあ最近はですよ、100万円を切る軽自動車なんてもうほとんどないし、150万円前後のものが珍しくないでしょ。
そうですね。
しかも、各社はさらに価格が上がっちゃうハイブリッドに力入れてるんですね。もしそういうとこへ格安の中国製電気自動車が上陸し、しかも目の超えた日本の消費者から見ても通用するような品質を備えたら、日本の自動車メーカー各経営者にとっては悪夢のはずでしょ。今のうちに各社カーボンニュートラル戦略を見直す必要があるんじゃないでしょうか。3位では別のカーボンニュートラル戦略を見据えた国内の企業をご紹介します。
以上、4位までのニュースをお送りしました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースです。
水曜日、 JERA がマレーシア国営企業と覚書を締結、アンモニアと水素で脱炭素に協力。発表によりますと、2050年に CO2 の排出量を実質ゼロにという目標を掲げている国内最大の発電事業者 JERA は、 マレーシアの国営石油大手ペトロナスと脱炭素に向けて協力するとの覚書を結びました。アンモニア水素燃料のサプライチェーン作りで幅広く連携の可能性を協議すると定めたものです。
僕が JALA のカーボンニュートラル戦略を高く評価したのは、第一に反対派の急先鋒だった電力業界のトップを切って方向転換を打ち出したことから、第二にこのニュースもそうなんですけど、化石燃料による発電でも CO2 吸収を上手に導入しながらカーボンニュートラルを達成していくという現実的な路線を推進していることもポイントなんですね。日本はヨーロッパの風力とかアメリカの太陽光みたいに環境に恵まれてなくて、再生可能エネルギーだけでカーボンニュートラルを実現しようとすると電気料金の高騰が抑えられません。で、そうなると製造業の国際競争力、国内企業のコスト、そして我々の暮らしに甚大な影響を与えかねない。で、そういう中でアンモニアとか水素は再生可能エネルギーの欠点を補うエネルギーとして有望視され始めてます。JALA自体は発電会社なんですけど、水素とかアモニアとかいう上流の燃料確保も他人任せでなく自ら関与していこうという積極策も評価できると思うんですね。で、様々な障害に直面することもこれから当然出てくると思いますが、なんとかパイオニアとして道を切り開いてほしいと思います。続いては第2位のニュースです。
火曜日、去年の給与総額がリーマン危機以来の下げ幅に、パートタイム労働者の比率も調査開始以来初の低下。厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によりますと、去年の1人当たりの現金給与総額は月平均で318,299円と、おととしに比べ 1.2% 減り、リーマン危機の2009年以来の下げ幅となりました。残業代などの所定外給与が 12.1% 減ったのが大きいとみられます。またパートタイム労働者の比率は調査を始めた1990年以来初めて低下に転じました。
やむを得ない措置ですけど、1月7日に発出された緊急事態宣言の結果、街角景気は2番底が鮮明になってきてます。内閣府が月曜日に発表した1月の景気ウォッチャー調査によると、景気の現状判断指数は、季節調整済みの値で前の月に比べて 3.1 ポイント低下の 31.2 に落ち込みました。飲食関連の落ち込みなどが原因なんです。こんな状況ですから、賃金と雇用をめぐる環境の好転はなかなか期待しにくい。予想外のしんどいことに直面している人たくさんいると思うんですが、そういう人は政府や自治体 NGO の支援策を活用するのもいいとでしょう。なんとか頑張ってしのいでください。そして本日のカウントダウン第1位も新型コロナ関連です。
ファイザー社製の新型コロナワクチンの第1弾、今日午前に日本に到着。来週水曜日にも接種スタートか。アメリカのファイザー社のワクチンが今日午前日本に到着。今夜にも厚生労働省に承認される見込みです。菅総理は水曜日の政府与党連絡会議で、有効性安全性を確認した上で、来週半ばには接種を開始すると表明しており、早ければ来週水曜日にもスタートする可能性があります。
先週の経済ニュース深掘りでお話したように、様々な課題もありますが、ワクチンは新型コロナの感染収束へ向けた大きな武器として期待されています。 EU ヨーロッパ連合が輸出規制を敷いたため、期待される量の確保が難しくなってるんじゃないかって懸念は残りますけども、何はともあれ接種開始が近づいたことはグッドニュースですよね。さて、今週も新型コロナ関連ニュースがこれ以外にもたくさんありました。ここで簡単にいくつか紹介しておきたいと思います。杉浦さん、ヘッドラインお願いします。
10都府県に対する緊急事態宣言の解除、今週は見送りに。なお病床はステージ4の逼迫状態。
同じ報道にかかるものとして、先週からの解除解除と先走る新聞やテレビの、報道ぶりは恥ずかしいものがありました。データ見てればわかるはずですし、拙速に解除してまた深刻な事態がぶり返しては元も子もありません。冷静な報道をお願いしたいなと思いました。続いてはこちら。
発熱症状のある人らは飲食店やイベントへの入場を禁止に。 火曜日の閣議でまん延防止等重点措置の発令要件が決定に。
緊急事態宣言の解除後もこのまん延防止等重点措置の発令が必要になって、我々の生活がなかなか自由な以前に戻れない可能性がありそうです。続いてこちら。
WHO の武漢調査団、4週間の活動を終えて帰国、ウイルスの発生源は特定できず。
日本から参加した調査団のメンバーは日本のメディアに対し、問題の武漢の研究所からウイルスが漏れ出した可能性についてかなり低いというのが調査団員の一致するところだ、動物などの方が可能性は高いだろうと話した上で、まあ今後もウイルスの由来の調査を続けなきゃいけないと述べたと報じられています。もちろんこれ問題の発生から1年の歳月が経ってからの調査だったこと、背景として中国がなかなか機動的に協力しなかったことが残念な結果につながった、そのあたりは疑いがやっぱり消えないと思いますよね。
以上、町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました。それでは今週の放送後期を町田さんお願いします。
はい、今週もニュースが多くて気になるものを全て網羅できませんでしたが、紹介できなかったものの中一つ触れておきます。日本時間の昨日の朝、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が初めての電話協議を行いました。ホワイトハウスによると、バイデン大統領が中国による香港民主派の弾圧やウイグル族への人権侵害、台湾を含む地域での、行動が攻撃性を増していることなど、中国側に懸念を伝えたのに対し、中国外務省によると習国家主席はこれらの問題は中国の内政であり主権に関わる問題だと強調、アメリカは中国の核心的利益を尊重し慎重になるべきだとやり返したといいます。予想通り両国関係の難しさを示す初協議になっちゃったようですが、それでも電話会談の後ですね、バイデン大統領はツイッターに、アメリカ国民の利益になる場合には中国と協力すると話したとも投稿しました。なんとかその言葉の通りですね、協力できる分野も作って、この2国が話し合える雰囲気を作り出すことに期待していきたいと思います。
そうですね。さて、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り、今日は脱炭素の切り札になるって本当？カーボンプライシングって一体何？というタイトルでお送りします。それでは再びお耳にかかりましょう。
さよなら。